テサロニケ人への第一の手紙5章でパウロは聖徒となるにふさわしく行動するよう会員に勧告しました。また会員が身につけるべき特質や振る舞いを挙げ、9節では次のような簡潔な助言を与えています。御霊を消してはいけない。興味深いことに、パウロの手紙の500年前、モルモン書の預言者ヤコブがある反抗的な民にイエス・キリストの福音を教えようとしていました。大胆にも次のように問いかけています。預言者たちの言葉を拒むのだろうか。キリストの良い言葉と聖霊の賜物を否定し、聖なる御霊を退けるのだろうか。ヤコブとパウロの時代から何世紀も経った今日、私たちも日々の生活で御霊を妨げたり、軽視したり、消したりしないように気をつけなければなりません。この世の力強い誘惑は、細くて狭い道から私たちの注意をそらそうとします。敵対する者は10代の若者やヤングアダルト、成熟した男女であっても、御霊の佐伯に対する私たちの感受性を鈍くしようとしています。人生のどの時期にあっても御霊、すなわち聖霊の果たされる役割は極めて重要です。世の初めから御父はご自身の霊の息子娘一人一人に約束をされました。それは私たち全員にご自身の愛する御子の贖いと復活を通して神の身元に戻り、火の栄の最高の階級において永遠の命の祝福を受け継ぐ可能性があるというものです。私たちは皆聖霊に至る道が長く困難で孤独を伴うこともあることを理解していました。しかし、それが一人きりの旅でないことも知っていました。天の御父は信仰、悔い改め、バプテスマという条件を満たすすべての人に聖霊という伴侶、また導き手を用意してくださいました。永遠の命に至る道は平坦ではありません。それどころか坂を登り続けなければならないのです。したがって、目的地に到達するには、霊的な理解力と活力を常に増し加えることが求められます。サタンによる邪悪な妨害は絶え間なく続くため、光を注いでくださる聖霊の導きを常に受ける必要があります。私たちは聖なる御霊の導きを妨げたり、軽視したり、消そうとしたりはしないでしょう。しかし、聖霊の囁きや聖霊から得られる祝福に頼ることに関しては、その特権を生かしきれてはいません。高価な真珠の中でモーセは、バプテスマと聖霊を受けたアダムが、内なる人において生かされたものとなったと記録しています。聖霊を招き入れ、思いが光と知識で満たされると、聖霊は私たちを生かしてくださいます。すなわち、私たちの内なる人に光を注ぎ、活気づけてくださるのです。結果として計り知れないほどの違いが生じたことに気づくようになります。強められ、平安と喜びに満たされる思いがするのです。そして霊的な力と熱意を持ち、それによって、生来備わっている能力が高められます。自分の力だけではできないということを達成できるようになります。さらに清い人間になることを切望します。聖霊を受けた後に与えられる特権を得るには、どのくらいの代価を払えばよいか、知りになりたいでしょうか。その値は事前に決められているわけでも、固定されているわけでもありません。それは私たち一人一人が決めるものです。自分の代価、すなわち努力の度合いが少なければ、御霊が与えるすべてを自分のものとはできないかもしれません。御霊を消すようなことにもなりかねないのです。しかし、たくさんの代価を払うなら、あなたは御霊によって豊かな収穫を刈り取ることができます。私の言う代価とはお金のことではありません。それは霊的な努力や行動に対するさらに強い決意と熱意のことです。現時点でどのくらいの代価を払っているかは、次の質問に対してどのように選択し、優先順位をつけているかで判断することができます。教会の出席や飯を果たすことよりも、スポーツに多くの時間を割いていないだろうか。予定のない休日があれば、私は神殿に参入するだろうか、それともショッピングに行くだろうか。 家族や地域の人に役立つような奉仕をするより、ゲームやインターネットをして時間を過ごしていないだろうか。新聞は欠かさず読んでいるのに、聖文を毎日読むのは難しいということはないだろうか。現時点での霊的成長の度合いがどこであっても、私たちは手の届くところにさらに高いレベルがあります。時間は極めて貴重な財産です。常に聖霊を伴侶とし、聖霊の影響という恩恵を十分に受けるために、もっと多くの時間を永遠に関わる事柄に割くことを考えていただけるでしょうか。もし答えがはいであるなら、より霊性を高めるためにもっと霊感を強く受け、もっと清くなりたいという強い願望を持つようになります。この望みが心に満ちるとき、私たちは天からの助けに対して払う代価を増やすことを熱望するでしょう。そして次に必要になるのが、キリストと預言者の言葉に没頭するという努力を絶えず払うことです。さらに熱心に研究するようになるなら、生活における聖霊の力強い影響力は増し加えられます。ペンを手に持ち、聖文を探求し、新たに気づいたことをノートに書き、霊的な促しを記録しましょう。そして学んだことを個々の生活に応用するように努めましょう。御霊は内なる人を生かすようになり、戒めに戒めを加えるように、新たな理解を得ることができるようになります。御霊を消さず、むしろその臨在を招くためにもう一つできることがあります。頻繁に、そして熱烈に祈ってください。教義と誓約には、救い主の優しく包括的な約束が記されています。私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい、そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。叩きなさい、そうすれば開かれるであろう。あなた方が私の名によって父に求めるもので、あなた方にとって必要なものは何でも与えられるであろう。記されている順序に注目してください。私たちは厳密に戒めを守るときに救い主に近づきます。そしてキリストの御名によって御父に心から嘆願することにより、聖霊の促しを通して天からの指示を受け、理解の目が開かれるのです。断食を行い、聖餐を受けて聖約を新たにし、神殿に参入するなら、さらに御霊を受けることができます。このような状況に身を置くとき、聖霊はその力強い影響力を示してくださいます。神殿は個人的な啓示を得ることのできる素晴らしい場所です。できる限り頻繁に参入し、注意深く耳を傾けるなら、御父の計画についてより深い理解を持って家路に着くことができます。聖霊は私たちの視野を広げ、その結果得られる永遠の観点は私たちの日々の決断に影響を及ぼします。このような努力を払い、御霊を消さないようにするなら、私たちの内なる人は生かされます。粘り強く努力するなら、永遠の命が待っています。だからこそ、不従順や怠慢によって御霊を消すようなことはしないのです。そうではなく、聖霊の神聖で重要な役割が生活の中で拡大されるようにしましょう。真心から御霊を求めるとき、静かで不可欠な聖霊の働きからさらに豊かに恵みを受けられることを証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。